社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教会委員の竹内隆秀さんがお越しくださいました。竹内さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
竹内さんはどちらの神社でいらっしゃるんですか？
はい、北秋田市のつづれ湖神社というところになります。
はい、つづれ湖神社、大太鼓のね、
はい、
ですよね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
もうじゃあだいぶ北秋田市の方は季節も進んできましたか？
そうですね、朝晩もだいぶ寒いですし、紅葉も、落葉も始まってますね。
どうですか、今日はねスタジオにお越しくださいました、ありがとうございます。
はい、します。
さあ、今回のテーマですが、巫女舞と神楽についてということですね。
はい、
はい、巫女舞、
はい、巫女舞ですけれども、まあ、説明してまいりますと、
はい、
巫女は、まあ、皆さん、ご存知だと思いますけれども、神社で、奉仕やお仕事勤務をする女性の方ですね、
はい、うん、
大きな神社ではたくさんの巫女が奉仕しております、
はい、
服装は白衣に火袴、まあ、朱色、赤色を基本としておりまして、はい、まあ、近いところで、年末迎えますので、はい、正月の初詣ですとか、
はい、
各神社のお祭り、例祭、祭典等で目にすると思います。
はい、
まあ、神楽における女子の舞として、巫女舞というものがあります、
はい、
全国的に一般的な巫女舞として、男子でも舞うものもありますけれども、うん、ゆったりとしたテンポの浦安の舞、豊坂の舞、朝日舞などがあります、
うん、
またテンポの速いもので悠久の舞などがありまして、
はい、
秋田県内でも頻繁に神社等で奉納、またいろんな場所で披露されております、まあ、皆さんもどこかで見たことがあるのではないでしょうか。とても神聖な心地で、心が洗われるような感覚を受けると思います。現在は五冠を願いまして、その舞を奉納しまして、
はい、
神様を慰め、また楽しんでいただくという意味合いになりますけれども、
はい、
しかしながら本来は、巫女の語源ともされております、まあ、昔学校で習ったこともあると思いますけれども、
はい、
古代邪馬台国の王、女王であります、卑弥呼でイメージできるように、心霊、まあ、魂ですね、こちらが体に宿る神がかった状態で、
はい、
占いですとかお告げ等をする呪術的なものとも言われております。まあ、イメージ的には、
はい、
まあ、お寺さんの方になりますけれども、青森の恐山のイタコなど、はい、そういった神様が宿るような、そういった呪術的なものっていうのが本来になります。またご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、日本神話の雨の岩戸開きっていうことものがあるんですけれども、
はい、
それが行われた際、神がかった女神、女の神様の踊りが巫女舞の起源ともされております。
お祭りなどでね、回れているのを目にすることがあるなと思いますけれども、やっぱりなんかその神聖な感じがね、すごくこう胸に届いてきて、
はい、
ちょっとこう背筋伸ばしてね、拝見しますというような気持ちになりますよね。
はい、ありがとうございます。
さあ、そして神楽ですね。
はい。
はい、
神楽の方もですけれども、神楽は巫女舞、今説明いたしました巫女舞も含む、さらに大きな総称になります。
はい。
とても幅広い意味で神前に奉納される神道芸能と言われるものの一つと考えられております。まあ、この神楽の語源はいろいろと諸説あるんですけれども、神の座、正座、座席の座と書いて、
はい、
神倉、神の倉、それが神楽となったものと考えられております。まあ、巫女舞と同じく、もともとは神職ですとか神楽の奉仕者、いわゆる舞人自身ですとか、はい、その場所に神様を招いて、その舞人に神が宿り、また神が鎮まる鎮魂の舞踊 舞と踊りですね、
はい、
鎮魂の舞踊というふうにも考えられております。
うーん、
まあ、神楽は大きくは2つありまして、
はい、
宮中宮廷、まあ、今でいう皇居になりますけれども、はい、そこで行われる御神楽と民間でそれ以外で行われる里神楽の2種類に分けられます。
うーん、
まあ、現在 NHK で放送中の大河ドラマ、うん、光る君でも、はい、そのようなシーンがありますので、こう想像できるかと思いますけれども、宮中の御神楽以外はすべて里神楽ということになります。
うーん、
一般的な神楽は伴奏の、まあ、音楽、
はい、
楽、管弦、打楽器を使って、音楽をつけて、
はい、
まあ、その囃子に合わせて、歌や舞踊、舞踊りをつけたものです。
うん、
合わせて、新人行事、神にぎわい行事、神をに、の力をこう揺り動かす行事として、
はい、
おみこしですとか、
うん、
山、引き山、屋台、そういったもののように神様を乗せたまま移動するものも多数あります。
うん、それもこう神楽の一つなんですね。
大きい意味でやはり神楽
の中、
はい、
そうなんですね。
はい、
うん、
まあ、私 の、 ホームしておりますつづれ子神社の方のつづれ子大太鼓も、
はい、
行事も同様、神様の宿る太鼓を移動しながら打ち鳴らしまして、その御加護を祈る、幅広い意味での神楽の一種と考えられます。
うん、本当にあの大太鼓から響く太鼓の音色ってドンって体の中に響いてきて、
はいはい、
ね、なんかこう自分がねこうりんとこうまっすぐ背筋にして立たないと、
うん、そうですね、
太鼓の音も受けられないんじゃないかっていうのは言いようですよね。
はい、
うん、そしてこういった神楽は全国各地に様々あるそうですね。
はい、
はい、
いろいろと、まあ、大変有名なものもあります。全国各地、たくさんありますけれども、やはりどこも郷土色豊かな、その郷土の色を出した有名なお神楽があります。まあ、秋田県内でも大日堂文学、また
勝野市ですね、
はいはい、そうですね、ホロワさん下月神楽、
うん、
今月
先日、ね、
そうですね、
行われまし
たよね、先日7、8、
うん、1200年以上の歴史と聞きま す、
そうですね、
はい、
はい、また小鹿のなまはげですとか、
はい、
秋田の竿燈ですとか、
うん、
そういったものも神楽の一つと考えられます。まあ、今申し上げましたものをはじめ、神社に関係した国や県の重要無形文化財、その指定も受ける神道芸能、そして郷土芸能が多数あります。まあ、神様や自然、さらには仏や先祖に捧げる広い意味でのお神楽ということになります。
どうしてもこう私たちそういった伝統行事を見るときにこうお祭り的な感じで見ることも多いんですけれども、やっぱりこう長らくも1000年以上もの間こう受け継がれてきているっていう、こう意味が本当に込められた神道芸能だったり郷土芸能なんだなっていうのをまた心してみたいなって思いますね。
ありがとうございます。
そしてそういったものがこう土地にも由来してるってことなんですね。
はい、
うん、
そうですね。
うん、
まあ、各地の郷土芸能はその土地の成り立ちとともに始まり、日頃の感謝と今後のご加護を祈り、長い年月をかけて受け継がれ、また各地区の歴史文化そのものとして今につながっている大切なものと言えると思います。
なんかもう時代を超えて今につながっているような、でもそこを一つ一つはちゃんとこう受け継がれてここまでこう脈々とたどり着いてきたものなんだなっていうのをね、はい、思いを持ってこの先もこうした神楽などについて目を向けていきたいなって思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、巫女舞と神楽についてというテーマで秋田県神社庁教会員の竹内隆秀さんにお話を伺いました。竹内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は今月25日和紙と信仰についてというテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは郵便番号010-8611、駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-0011 7000、メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。些細な質問でも募集しております。どうぞお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。